こんにちは。アクシス代表、多田翼です。お客さんが本当に求めている気持ちであったり、ニーズを理解し、競合にはできない提供価値を実現するためには、どうすればいいのでしょうか。今回は、お客さん目線になっている、なっての競争優位を作る方法を 3C というフレームから紐解いていきます。よかったら最後までぜひお願いします。ビジネスでよく使われる 3C というフレームを使うと、顧客定義、競合優位性の見出し、価値の明確化までを順序立てて進めることができます。ここでのポイントは 3C というカスタマー、コンペティター、カンパニーですね。これらの中からそれぞれ2つを掛け合わせて順番に当てはめていくんです。具体的にはこれから次のような順番になるんですが、大きく3つあって、1つ目はユーザーと商品を掛け合わせます。カスタマーとカンパニーですね。ユーザーの商品の掛け合わせというのは、まずお客さんを決めると。そのお客さんが求めるニーズを理解し、ニーズを満たす商品を用意するわけです。で、3C を使う意味というのは、このユーザーと商品だけを考えて終わらない点にあるんですね。この次から見ていく競合の要素を入れていくんです。2つ目のステップというのが、ユーザーと競合を掛け合わせます。すなわち、お客さん目線での競合を設定するんです。お客さんの頭の中の選択肢が競合になるという捉え方で、この時の競合というのは、そのレイヤーというか複数あるんですね。直接的な競合他社の商品やサービスだけではなくて、間接的な競合も含めるんです。で、間接競合とは、例えば、そうですね、レストランであれば、他の飲食店のみならず、コンビニ等の持ち帰りとか、あと、Uber などのデリバリーも間接的な競合です。はい、ここまで3つのうち2つだったんですが、3つ目の組み合わせというのが、商品×競合です。ここでは、競合に対して自社商品の優位性を見出します。新規性だとか、独自性、お客さんにとってのベネフィット、便益などです。以上のように 3C の3つの視点を順番に掛け合わせてみていって、お客さんに訴求する価値提案を作っていきます。はい。それではここまで見てきた 3C の使っての方法について、より具体的に見ていきましょう。ここでは、マーケター向けの有料学習コンテンツの販売ビジネスと、この事例で考えていきます。当てはめていくプロセスは先ほど見たように3つの段階があるんですが、3C からの価値創出。まずはユーザー×商品でした。ターゲット客がその商品カテゴリーにおいて本当に求めていることを理解する。次にユーザー×競合なんですが、想定するお客さんはどのように選んでいるのか、どんな選択肢が頭の中にあるのかを見定めます。自社以外の選択肢が競合になるんですが、直接的な競合もいれば、間接的な競合、今回の有料学習コンテンツの販売ビジネスの例で言えば、マーケティングを学べる手段のすべて、これらが間接的な競合になります。そして3つ目のステップが商品×競合なんですが、自社商品サービスの比較優位であったり、価値筋を見出します。では今の3つ、もう少し順番に詳しく見ていきましょう。まずはターゲット客のニーズ理解なんですが、ユーザー×商品です。マーケター向けの有料コンテンツの販売では、まずターゲットとなる想定利用者が何を求めているのかを明らかにすることが重要です。例えば、マーケティングの初級レベルの人は基礎知識を、マーケティングの実務経験者はさらなるスキルアップであったり、最新トレンドの情報を求めていることでしょう。教育コンテンツはこれらのニーズに応える形で、初心者向けと経験者向けに、経験者向けというのもさらに中級者と上級者用に分けて、コンテンツの中身を各利用者に合わせた中身にして提供することが効果的です。はい。次に2つ目のステップですが、競合の理解と分析です。次にお客さんがどのような選択肢を持っているのかを把握するようにします。マーケティング学習コンテンツを販売していくというビジネスでは、直接的な競合には、他の教育プラットフォームであったり、オンライン受講コースがあるでしょう。ただしそれだけではなくて、間接的な競合には、企業や個人からの無料のブログであったり、YouTube 動画、セミナー動画、あとは書籍などが含まれます。お客さんはこれらの中から自分にとって最適だと思う学習方法を選ぶでしょう。よって自社の学習サービスがこれらの競合に対してどのような利点を持っていて、独自価値をもたらすことができるかの価値筋を見極めたりとか、場合によっては新たに価値筋を作り出すことが重要になります。はい。3つ目のステップが自社商品サービス。自社サービスの優位性の見出しです。価値筋を見出すためには、自社の教育コンテンツが競合に対してどのような優位性を持っているかを知ることです。例えばそれは、 今後の場合で言うと、最新のマーケティングトレンドを常に更新して提供することであったりとか、実践的なワークショップ、専門家による個別指導などです。また、ユーザーのフィードバックを積極的に取り入れて、コンテンツの中身をブラッシュアップし、改善を重ねて、学習内容の質を継続的に向上させることも、競争優位性につながるでしょう。こうした他では得られない学習体験、スキル向上効果を顧客価値として実現し、提供することが大事なんです。はい。ここまでですね、マーケティング学習コンテンツの販売という例から、3C を使っての価値創出の方法を見てきました。最後にもう一つポイントを加えるとするならば、プロセスを何度も回し、サイクルのように、ステップの3まで行ったら再びステップの1へと。すなわち、ステップの3である商品×競合から次のステージのでのユーザー×商品を続けて、このように回していくことが大事なんです。回し続けることがなぜ必要になるかというと、ビジネスの環境は常に変化しているからです。そのため、一度作った商品や、あとは戦略ですよね。ここに優位性を打ち出したとしても、永続的なものになるとは限りません。上者必須の断りと言われるように、そのまま何もしなければ次第に劣化してしまうでしょう。 3C の3つの要素というのは、継続的に見直しを行うことが求められます。このプロセスは、自社の商品やサービスが市場の変化に適応して、合わせてその進化し続けるためには必要不可欠なんです。具体的には、さっきのステップの3つ目ですね、3つの段階で得られた学びやフィードバックを再び一つ目に戻していくと。ここではお客さんの環境やニーズが変化していないか、新たなニーズが生まれていないかを知ることからが重要です。例えば先ほどの例のマーケター向けの学習コンテンツ販売。この市場においては、新しいマーケティング手法や画期的な技術の登場、業界のトレンドであったり、生活者のライフスタイルの変化。あとは国や自治体の大きな方針表明ですね。例えばそれは規制の強化とか、大型の予算配分などなんですが、これらによってお客さんのニーズを可能性があるわけで、そのあたりをしっかりと見極めていきます。新たに発見されたニーズ、潜在的な望みや不満を察知したら、それに基づいて商品やサービスの中身や提供価値を見直し、時には顧客設定から再定義します。その後に再び、先ほどの3つの 3C のステップを進めていくんですが、ユーザー×競合のところで直接競合と間接競合を洗い出す。そして、商品と競合の掛け合わせから見たときに、自分たちの比較優位からの新しい価値筋を見出していくんです。こうした絶え間ない繰り返しによって、企業は市場の変化に迅速に対応し、競争優位を保ち続けることができるんです。はい。ここまで見てきた 3C を当てはめてのマーケティングの方法というのは、お客さん目線からお客さんの立場になった自分たちの競争優位性を作るということなんですね。で、流れを俯瞰すると、これから言う次のようになるんですが、顧客目線からの競争優位の作り方、大きく5つになりますね。1つ目は、重視するお客さんを決めると、すなわちターゲット顧客の設定です。次に、そのお客さんのニーズであったり、奥にある隠れた望みや不満、価値観まで深くお客さんを理解する。3つ目が、お客さんが求めるであろう商品やそのカテゴリーにおいて、お客さんの頭の中にある選択肢を見極める。間接競合も含めた他の選択肢と比べて自分たちの優位性を作り、そして5つ目が、お客さんから他ではなく自分たちが選べるような価値を提案していく。以上がお客さん目線で競合を設定し、競争優位性を作る方法になります。はい、そろそろクロージングです。今回は 3C のフレームを補助線にし、顧客理解と価値創出のプロセスについて考えてきました。最後にポイントを振り返ってまとめておくんですが、3C からの価値創出と、これをサイクルとして回し続けようという内容だったんですが、もう一度簡単にまとめておきます。3C からの価値創出、一つ目のステップ1というのは、ユーザーと商品を掛け合わせ、ターゲット顧客がその商品カテゴリーにおいて本当に求めていることを理解します。次にユーザー×競合になるんですが、想定するお客さんはどのように選んでいるのか、どんな選択肢が頭の中にあるのか、ここでは直接の競合以外にも間接的な競合も含まれます。そしてステップの3つ目が、商品×競合という組み合わせで、自社商品サービスでの競合に対する比較優位であったり、自分たちの勝ち筋を見出していきます。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。